こんばんは、このやさん。
こんばんは、なあちゃん。
お便り会もこれ何回目なんですかね。もう何回目というか数忘れちゃったんですけど。
あ、これもう分かんないですね。
ねえ、もう本当なんか
8回、7回、8回、9あ、分かんない。
ねえ、ぐらいね、うん、させていただいてますけど、皆様がお便りを
まとめ取りしてますしね。まとめ取りしてますからね。分かんなくなりますね。
いや、でも本当お便りいただけるから私出れますので。
はい、なんかなあちゃんがね忙しくてね捕まんないんですよ。だから撮れる時にいっぱい撮るようにしてるんですよ。
いやいやいやいや、もう何をおっしゃいますか。忙しいですよ。忙しいですけどね。
いかんいかんいかん。ちょっと待って、今回はオープニングトークをしないっていう心積もりで始めたんです。
そう、すっと
行きましょう。すっと、
はい、はい、そうそう、この屋さんがねちょっとそう言うんでしょうがないんで、ちょっとすっと始めさせていただきますけどね。はい、はい、今回もたくさん Spotify の方に、コメントいただいてますのでご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、ではまずエピソード50、子供の細胞が母親の中で生き続ける次の妊娠まではのエピソードにいただいたコメントをご紹介させていただきます。
はい、
直木西川さんからいただきました。マイクロキメリズムが子供や母体に存在しているとはとても興味深いです。血筋による才能の伝承の要因の一つではないかと思ってしまいそうなロマンを感じますといただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。そうですね、
面白かった。
確かに
面白かったですね。
ああ、そうですか、よかったです。うん、そのロマンを感じるっていうの分かります。それからなんかX の方でのコメントはなんていうか、うん、親と子、まあ、母親と子供の絆っていうのを感じるみたいなコメントもいただきましたね。
うん、
ただまあ一応注釈をしとくと、そのやっぱりその才能の伝承とかはまあ普通にこう遺伝子が伝わってますから、そっちの影響の方がまあ多分大きいのはそうだと思うんですよね。で、まあマイクロキメリズム自体はそうすごい大事なことを何か情報が伝わってる可能性もありますけど、今のところはまだよく分かってないので、まあ、どれだけ影響があるかはまだ何とも言えないっていう段階ではありますね。
いや、これ聞いてて私思ってたんですよ。はい、そのほらよくお母さんになったらその体質が変わるっていうか、うん、例えばなんかちょっとアレルギーが出たりとか、うんうんうん、その食べれる美味しいと思ったのが変わるとかね。
うんうん、
だから確かなんかこう違うのがこうのあるからそうなるのかなとか思ったら。なんかちょっと、うんうん、わかんないですよ。これ私の勝手なあれですから。でもなんかそういうのもしかしたらあるんかなと思うと、ああ、確かになるほどね、と思って。
うん、
変になったりしたエピソードでしたね、うん、これ。面白かったです。はい、はい。では、続きまして、エピソード55、涙の意味にいただいたコメントをご紹介します。
あ、これはですね、ちょっと先に私の方からこの説明をしますと、はい、このエピソードでは、女性の涙の匂いを嗅ぐと男性の攻撃性が下がるみたいな話をしたんですね。で、いろんなメディアで取り上げられていて、まあ、その女性の涙で男性の攻撃性が下がったら、まあ、それは面白いですから、まあ、ちょっと、センセーショナルに話ができてたんですけど、でも、その実験自体は、たまたま女性の涙を使って、で、たまたま男性の行動を調べたっていう研究だったので、その特に女性の涙だけが効果があるのかとかはまだわからない段階なんですよ。で、まあそういう話を、エピソードの中でしたという、まあ、そういう回だったんです。
この、まだ一部分というかね、公平に見れてないですよっていうような、はい、こう、まあ注釈的にこの屋さんがお話ししてたから、のコメントなのかなと思うんですけど。はい。頑固119さんからいただきました。はい、いつもありがとうございます。マスゴミ。私はテレビも新聞もやめました。ということでいただきました。ありがとうございました。
だいぶ辛辣ですね。
辛辣ですね。いや、まあまあ、でもね、わからんでもないんですよ。ちょっと話逸れますけど、私もほとんど、もう最近 NHK しか見てないんですね、テレビ。だからちょっとなんか気持ち的には頑固119さんの気持ちちょっとわかるなって。
いや、私もわかりますよ、頑固119さんの気持ち。でも一応言っとくと、その、はい、そうは言ってもこんななんか論文を元にした科学の内容を記事として扱ってるっていう点で、まあ、くだらないものではないなとは思うんですよ。
まあ
で、僕も頑固119さんの気持ちは分かって、その、いや、でもな、まだあんまり敵を作りたいとは思いませんので、
そうで言わないほうが、私は言います。私はもうそういうのはもう、思ったこと言うタイプなんであれですけど、コナさんはもう言わなくてもいいと思うよ。
そうですね。やめときましょうか。
はい、いや、まあでもね、本当に、頑固119さん気持ちも、まあ本当に、私はなんか分かるなと。はい。思いましたね。でもそうじゃない方は本当にすいませんっていうところです。
ああ、いや、でもちょっと一言だけ付け加えておくと、
はい、
まあこのポッドサイエンティストも、まあ、全くなんか盛るようなことをしてないかっていうと、あんまり自信持ってしてませんとは言えないかもしれないですね。やっぱりそのタイトルとかやっぱ興味を引くようなものをつけようっていう意識は多少あって、まあ、なるべくフェアにやりたいとは思ってて、
まあまあでもね、聞いてもらえると伝わらないっていうのはあるので、そうですね、私たちも自分たちの時はちょっと、ね、考えたりはしますしね、そこのね、こうジレンマはずっとあるかもしれないですね。
まあこういう言い方をしとけばあんま敵を作らないかなと思いまして、はい、
そうか、そう、大人だな、私ダメだな、やっぱ勉強なるな。この前吉本進撃見に行ったけど、あれも勉強になったもんな。
何の話ですかそれは。
いや、私この前初めて、私大阪に住んでるんですけど、皆さん興味なかったらごめんなさいね、はい、大阪に住んでるんですけど、初めて吉本新喜劇見に行ったんですよ、
はい、ほうほう。
で、吉本新喜劇、
まあ、初めてなんですね。
初めて、ナンバーグランド花月に行ったんですけど、はい、私夜行ったんで2時間半ぐらいのそのあれで、ステージで、1時間、前半1時間が漫才で、で、後半1時間半ぐらいが吉本新喜劇だったんですけどね。いや、もうね、やっぱりね、いや、うまいんですよ。話がやっぱ漫才なんか特に。いや、勉強なんなと思ってね。だからほんと、小内さんもちょっと一回もう勉強のために行った方がいい。
いや、なあちゃんはコメディ番組してるけど、僕は何すか、その。
違う。
授業とかで使うんですか、それは。
いや、本当にね、伝わりやすい表現とかって多分、どの職業でもある方がいいと思うんですよ。
わかりました。
その話の順番とか、こう、イメージさせる、その、なんか手法じゃないんでしょうけど、あれセンスなのかもしれないけど。いやー、すごい。私、矢野兵道さん好きなんですね。ね、ご存知の方いたら嬉しいんですけど、矢野兵道さん、特に兵道が好きなんですよ。いや、もうね、面白くてね、もう、その舞台でも、もう私が知ってる話を3個ぐらい、もう何回も聞いた話を3つぐらい言ってたけど、もう何回聞いても面白いの。本当に。本当に、もう知らない方ぜひね、矢野兵道の調べてみてください。滑らない話も出てましたから、いけるかな、これ違う層の方々だったらごめんなさい。でも本当に面白いんで。もうぜひ、興味がある方は矢野兵道さん調べてみてください。ちょっと熱が入ったわ。ごめんなさい。
はい、次行きましょう。
はい、そうですね。たらったら走ったら、これまたこんなやつに怒られちゃうから。次のお便り紹介しましょう。
はい、
次のコメントは、エクストラ18、華やかでええのよ。もうこれお便り紹介ですね。もう、はい、6回目のお便り紹介。ね、これしかもね、2通もいただいてます。本当にありがとうございます。はい、ではまず1つ目ご紹介しましょう。頑固119さんからいただきました。今回もありがとうございます。
ありがとうございます。
有料ですが、ニュースピックスというメディアのノンコーディング RNA に関する記事がとても面白かった。ノンコーディング RNA に関しもっと知りたい、ご検討くださいということで、URL つけていただいてるんですかね。
はいはい、はい、そうです。ノンコーディング RNA、まあ、知らない人もいるかと思うんで、ちょっと簡単にだけ説明しますと、
はいはい、
なんか遺伝子って DNA じゃないですか。
はい、
で DNA ってその DNA 自体がなんか人間が生きていくために何かしてくれてるわけじゃなくて、 DNA の情報からタンパク質ができて、そのタンパク質がこう体を動かしてくれてるわけなんですね。
あ、はいはいはいはい、なんか聞いたわそれ。これで、
でそのそうそうそう
これで聞いたどっかで聞いたの、それだ。
そうです、ビデオポッドキャストのセントラルドグマっていう回でこれ詳しくやってるんですけど、はいはいはい、でも DNA から直接タンパク質ができるわけじゃなくて、一回 RNA っていうやつに情報が読み取られて、それ、はいはいはい、そっからできてくるんですよ。
言ってた。
だから RNA の中に、タンパク質の情報がコードされてるわけなんです。でもそういう働きじゃない働きをしてる RNA があるんですね。
あ、ノンコーディング。
そうそう、それをノンコーディング RNA って言うんです。で、このニュースの記事は有料だったから僕見てないんですけれども、そこに論文の URL もあって、論文、まあ、ちらっと見てみたんですけれども、なかなか面白そうなやつで、まあ、これセントラルドグマって言うんですけど、セントラルドグマって中央定理っていう意味なんですね。一番大事なルールみたいな意味で、その生物にとって、まあ、一番大事なとこなんですよ。で、だからそれに関わるものっていうのは、やっぱり、こう、まあ、少なくとも生物興味ある人はみんな面白いと思う、みんなとは言わないですけど多くの人が面白いと思うところで、その論文のその要約とかを見てみると、確かに面白そうって思って、まあ、ノンコーディ、そうですね、ノンコーディング RNA の、 あの話もエピソード22番で少しやってて、今後もあの面白そうなとこをやっていきたいと思ってます。それからこのニュースピックというところもこんな論文をこうチョイスしてて、なかなかやるなっていう感じ
です。はい、でこのエピソードについてはですね、まあ、私が出てお便り会ですけどもね、ありがとうございます。でこれについてはあのもう一つ、コメントをいただいておりますのでご紹介します。ひでのり T さんからですね、いただきました。ありがとうございます。こんにちは、このやさん。更新を楽しみに欠かさず拝聴しております。通常回のエピソードで取り上げる論文を選ぶセンスが大好きです。そんな通常回の感想をお送りしてもよかったのですが、今回は特になあちゃんさんの次回登場のための一票としてお便りします。エピソード56のアートワークはこのやさんと葵さんなのでしょうか？番組のメインのイラストといい、ボクトスとしたこのやさんの外見はこんな尖った感じなのですか？ということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
これはもうあれですよ。もう私を出してあげようという優しさに溢れて、優しさに溢れたお便りでございますよ。
いや、なんか僕はね、このコメントを深読みしたんですよ。だから、なあちゃんさんの次回登場のためって書いてるじゃないですか。だから、なあちゃんのことが、すごい好きなのかなって一瞬思うじゃないですか。
一瞬、ね、
でもですよ、冒頭こんにちはこなやさんだけなんですよ。
確かに。お前や
その後も何もなあちゃんのこと言ってないんですよ。アートワークもこなやさんと葵さんの話じゃないですか。
そうそうそう。
でこなやさんの外見の話じゃないですか。
はいはいはい。
だからどういうことって最初思ったんですよ。でもじっくり考えると、これはあんまりこうなあちゃんさんの次回登場のためって言って、さらになあちゃんのことばっかり喋るとちょっと推しが強すぎるかなとか言って考えて、こうちょっとちらっとなあちゃんのことを一回だけ言うようにとどめてあえてしてるっていう、そうじゃないかと僕は読んだんですけど、
すっごい深読みしますね。
はい、でもこういうの読むのなあちゃんの方が得意じゃないですか。どうですか。
いや、私はもうあのその一文だけな、私のために送ってくれたんだなっていうのをスッと受け取っただけでした。スッとあざすって、ひでのり T さんありがとうございますって思っただけでしたよ。それ以上でもそれ以下でもなかったんですけど、まあでも確かにね、そのあのアートワークちょこちょこ、そのアートワークね、あのお便り会のやつも、あの可愛らしい、エペラルドグリーンの可愛らしいやつに変えていただきましたけど、はいはい、あの確かにこの、オーストラリアのあれ女性のあの話ですね。あのかっこいいアートワークでしたけど、確かに、
はい、
あんな感じかな。
尖っ、まあひげはひげっすけどね。
うん、ひげとメガネではあるけど、ひげメガネではありますけど、はい、もうちょっと優しそうですね。
そうですか。
うん、あのアートワークはまあ確かにちょっとあのちょっと尖ってる感じしましたけど、ご本人さんもうちょっと柔らかい感じはしますけど。
いや、基本怖いって言われますけどね。
怖いですかね。じゃあ私 私は怖いと思ったことはないですけど。
あ、そうですか。はい。いやー、なんか中学校の時の話なんですけれども、
はい、
なんかね、文化祭かなんかだったと思うんですけど、
はいはい、
こう放課後、なんか女子5、6人と男子2人残ってたんですよ。
うんうん、
それ僕と、はいはい、その、学校一番の不良の、
うん、
安西くんですね。
安西くん。
彼めちゃめちゃ怖いんですよ。なんかもう、もう中学校なのにタバコとか吸ってるし、なんか服装とかも。
見た目からもなんか圧が。
そうそうそうそう、
はいはい。
うん。なんですけど、中田さんがやってきて言うわけですよ。
うん、
なんか見た目だけだったら、粉谷くんの方がはるかに怖いよって
。そうなんだ。
そういう感じですね。うん、
そうなんです。あ、でもあれじゃないですか。粉谷さんなんか前も、あの、放送じゃないと思いますが、ちらっと言ってましたけど、やっぱ昔はもう本当、尖ってたって言ってましたもんね。
そうかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
あ、ちょ、待って、その、中学校の話の後日談がありまして、
はいはいはいはい、
その、中田さん、なんかね、それからしばらくしてからですよ。
はい。
なんか、実は、粉谷くんのことが好きだったんだ。みたいなことを言われた。
やだ、過去形ね。かわいい。わあ、かわいい。
そんなことがありました。
え、なんで、それどうなったんですか？いつのタイミングで聞いたんですか？後日なんて。
なんていうんですか？在学中だと思いますね。
やだ、かわいい話持ってるじゃないですか。ちなみにどうなったんですか？それ聞いて。
いや、何もないですよ。
あ、そうなんだで終わったんですか。
はいはい。だって他にどうなりようもないじゃないですか。
粉谷さんは別にそう何も思ってなかったんですか。
まあそうですね。
はい、あ、そっか、そうだね。それ思ってたら別に。は
い
は
い、てか思ってようが思ってまいが過去形じゃないですか。
いや、まあそうですけど、いや、それね、なんか難しいですよね。それなんで言うんすかね。
ねえ、こっちが聞きたいですわ。
いや、それでなんかね、ちょっとこう。なんて言うんだろう。ちょっと探った気するけどな。それでなんか反応良くて、いや、実は俺もとかなったら、ちょっとなんか、こう、進んだ気がするな。
そういうこと？
うん、ちょっと探ったんじゃないかな、過去形ということにして。
さっきこのコメントに関してすっごい深読みをしたんだけれども、
そうそうそう、
当時は全く読めてなかったって
ことですか？読めてない。読む気もないし、読めてもないんですけど。なんか多分女の子からしたらその過去、だって過去形って言ってもちょっと前の話じゃないですか、言えば。
うんうん。
で、別にね、当時、その彼女がまあお付き合いしてた人がいなかったのであれば、多分なんかちょっとその粉谷さんの反応を見て、ちょっと塩対応やったからもう諦めちゃったんじゃないかな。
そっかそっか。
うわ
ぁ、いや
ー、もう教えてあげたい。
いやー、これは。
当時の粉谷くんに教えてあげたい。
放送に残すかな、勝手。カットな気がするな。
いやいや、もう、小林くんって教えてあげたかったな。ね、いや、これはもう、いい脱線でございますよ。
はい、というわけで、だからアートワークは、まあ、あくまでイメージですね。葵さんもイメージですね。はい、
イメージ。
はい。
でも、イメージ、私のイメージはもうちょっと柔らかいかなという印象でした。はい。
はい。
はい。では、本日最後ですね、Spotify にいただいたコメントをご紹介させていただきます。エピソード56、科学の声は届いた、へいただきました。ありがとうございます。こちらも頑固119さんからいただきました。本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
アイコンがハードボイルドに、生成 AI ですか？どんなプロンプトでしょう？粉谷探偵事務所&若き科学者葵？今回の葵さんとの掛け合いは題材とマッチしていて、報道番組っぽくてスリリングでとても良かったです。これからも面白い企画期待しております。ということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
すごい好評ですね、アイコン。毎回。
そうですね。そうです。あれ、生成 AI ですね。なんか最初、なんだろう、科学ポッドキャストのカバーアートを書いてみたいなところから始めて、ちょっとずついじりながら、ああなったっていう感じ。あ、こう足してって。そうそうそう。だからね、あれ、細かく見るといろいろ変なんですよ。なので、あんまり細かく見ないように あ、じゃあ、ぜひ、どこがおかしいか、探してみてください。
間違いないし。それも楽しいかもしれない。そうですね。これでもね、なんかさすがだなと思って、プロンプトって何のこっちゃと思ったら、なんかこうなんか、まあ言えば検索じゃないけど、こういうのを入れ、こういう内容でって入れてったら、そういうの作ってくれるやつなんですね。うん、だからあんま言葉知らなくて。
そうそう。指示を、なんていう、日本語でもいいし、英語でもいいし、そういう普通の人間が喋る言葉で指示ができるんですね。うん、で、それをプロンプトって言うんです。
あ、プロンプトって言うんだ。へえ、うん。いや、なんか、いろいろこう、このやさんもこうね、試し、まあ、このお便り会もそうですけど、うん、試しやってるのが、こうやってこう反応いただけるの、本当ありがたいですね。
いや、本当そうなんですよ。だから今回はかなりいつもと違う感じで番組を作ってて、で、うん、もう自分的にはすごくいいものができたと思ったんですね。
うんうんうん、
まあ、もちろん、まあ、素人がやってるから、その、なんていうの、純粋に、読みがあんまり上手くないんで、
うん、
なんかその辺はまああったんですけど、でもそれにしてもまあまあいいのができたなと思ってたんですけど、それでもやっぱりいつもと違うことをやると、こう人がどう思うかっていうのはなかなかわからないんで、まあこう直接ね、
ちょっとドキドキしますもんね。
うん、直接こうやって言ってもらえるとね、すごくほっとしますね。ありがたいです、う
ん、はい、ということで、本日ご紹介するコメントは以上になります。皆さんいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、私は気持ちわかります。だってね、その、やっぱゴシップ好きな方もいるので、いるんで、いたら本当にごめんなさい。私はなので別に、それが悪いとかじゃないです。私はもうそういうタイプですというだけなのでね。
はい。
はい。
そうですね。私は、小泉今日子の言ってたことはすごく同意するなっていうところですね。
言ってましたね。